香川県の丸亀城。白鳥が遊ぶお堀から見上げると、そこには高さ60メートルを超える石垣があります。積み上げられた石垣の高さは日本一と言われ、400年の歴史を刻んでいます。お城の近くに金光教丸亀西教会があります。今朝は教会のご子息である川口典正さん、36歳のお話です。お話を伺うために案内された部屋にはピアノが置いてありました。そして棚には DVD がたくさん並んでいます。その中で川口典正バリトンリサイタルという文字が目に留まりました。彼は声楽家です。東京芸術大学音楽学部を卒業した川口さんは、現在、新居浜市民合唱団の指揮者であり、高松市の交響楽団のスタッフをしています。音楽の道に進むきっかけになったのは、幼い頃からお姉さんの弾くピアノと歌を耳にしていたからだそうです。川口さんが大学に入った頃のことです。慣れない東京での暮らしに足を運んでいたのが、金光教麻布教会でした。その頃を振り返り、川口さんは言います。忘れもしません。大学最初の講義でしたが、教授から音楽の取り組み方について非常に厳しく叱られたことがありました。その日は家に帰る気になれず、足が自然と教会の方に向かったんです。神前にぬかづいた瞬間、涙が溢れてきまして、声を上げて泣いたことがありました。川口さんにとって教会は、どんな悩みも吸い取ってくれる場所になりました。川口さんは、僕にとって神様は、光であり、慈しみというか、優しく包んでくださるものです、と静かに話されます。しかしその表情からは、日々命と向き合う川口さんの強さが見えます。実は川口さんは、生まれた時から腎臓の機能が弱く、子供の頃にいずれは腎臓移植か人工透析が必要になると医師から言われていたそうです。薬を飲みながら学校に通っていましたが、大学4年生の時に、いよいよ移植か透析の選択を迫られることとなりました。透析を長年続けていくと、体に負担がかかるからと、移植を勧められていたそうですが、ドナーが見つからず、結局川口さんのお父さんが検査の結果、ドナーとして適合することが分かったのでした。当時を振り返り、川口さんは言います。移植をしたとしても、10年経つと透析が必要になる可能性が高いということでした。ここで、父の腎臓をいただいたとしても、使い捨ててしまうような申し訳ない気持ちになりまして、自然と透析の道を選びました。もう14年目で、透析の回数は3000回くらいになります。透析は週3回で、1回につき5時間していただいています。遠いところから来られる患者さんもいる中、私は偶然病院が家のそばで、徒歩2分という近さなんです。実は今日も行ってきました。そう話す川口さんの声は少し出しにくそうな様子です。人工透析では腕の血管から血液を取り出して老廃物を除き、きれいにして体内に戻します。腕には透析しやすい処置がされていて、血流が生々しく感じられます。透析直後の左腕を川口さんはどうぞと差し出してくださいました。そーっと腕に触れた瞬間、勢いよく流れる血流の振動が指先に伝わってきて、まるでザーザーと強い音が聞こえるようで、命の躍動が感じられます。川口さんは現在の心境についてこう話します。透析をして仕事に行くんですが、直後は階段を登るのもしんどくなります。でも、透析をしないと命はつなげません。だけど、大変だとは思いません。むしろこのことで、 巡り会えた人たちもいます。香川県と愛媛県の腎臓病患者の会の人から、お話と歌を歌っていただけませんかと言われました。去年させてもらいましたが、わざわざ来てくださった名古屋の大学教授が、一番前に座っていて涙してくださったり、講演後に出口のところで、年配の方がずっと私の手を握って離されないということがありました。人に勇気を与え、生きる意味を感じていただけることがありましたら、それは神様が私に、これを一つの道として伝えなさい、と言ってくださってるのかな、と思うようになりました。実を言うと、最初のリサイタルの時には、透析のことを公表しませんでした。他人と違う体であることを恥ずかしく感じていたんです。それがある時、合唱団の方に言われました。なんで隠そうとするのか、個性なのに。それぞれの人間のそれぞれの個性があるんじゃないですか、と言われた時、世界が開けた気がしました。川口さんはさらに続けて穏やかな表情で話しました。現状を苦にしないでいられるのは、金光教の存在があるからです。いつも神様が守ってくださっているように思うんです。僕から音楽を取れば何も残りませんよ。川口さんは最後に歌ってくださいました。力強い歌声を聞いたとき、先ほど触れた川口さんの腕を勢いよく流れる血液が、まるでオーケストラが奏でる音だったような錯覚を起こさせました。そこに、生かそう、生かそうとする神様の声が聞こえてくるようでした。